皆さん本当に、長時間にわたりありがとうございます。我々の時間25分いただいておりますが、25分ここでやりますと訴えが小さくなってしまいますので、今回は2人に絞って、訴えをさせていただきます。その前に、今朝家族会理想会が開かれました。皆さんご懸念のことと思いますけれども、代表退任問題に関しても代表からその意気地をお伺いしました。そして、まあ、一番の問題は健康上の問題であります。一昨年入院してちょっと本当に大病をなされた、その回復がなかなか順調にいっていない今の現状では、代表の退任をこう全うすることができないというところまで、いらっしゃるということで、で、まあ、節目ということで3月25日の10年、家族会結成10年もしくは11月14日の75歳の誕生日ということを、以前から考えておられたようで、それがちょっと新聞に漏れたらそれがバーッと広がってしまいまして、事実のように発表されてしまったというのが現実なんですが、今朝家族会の中でそのことを表明されましたが、ご自身としても11月14日の誕生日をめどにという意思も終わりですし、そこまでは私たち家族会としても現体制のまま11月14日までに全ての拉致被害者を救出するという意気込みのもとに、必ずそこまでに救出して、そして家族会を解散すると、そういう思いで、やっていきたいと思っております。ただしやはり代表の活動の軽減はしていかなければなりませんので、今現在代表ご夫妻が入れていらっしゃる予定はこなしていただくとしても、9月まで、その他一切の活動というか集会等への参加はご遠慮願うことにしております。これはぜひ皆様にもご理解していただきたいと思いますが、代表の健康をまず第一に考えて回復されることに専念していただきたいと思いますので、9月まで一切の集会等への参加はご遠慮で願いたいということで、家族会一同代表にお願いしておりますので、皆様にもご理解願いたいと思います。その後できれば原則として関東県内での集会には参加していきたいということなんですが、月に1、2回ということで、ただ九州とかそれから北海道とか飛行機を使っていくと、早紀江さんの両肩があまりこう動かない状況ですので、非常につらい状況だということですので、原則的に関東圏内しかも月に 1,2 回これはめぐみちゃんが帰ってきた時に体がボロボロになってはいけないという、その一点で私たちはお願いすることにしております。もし代表ご夫妻でなく我々他のメンバーでいいということであれば、我々他のメンバーがそちらにお伺いして皆様にお話しさせていただく機会を得たいと思いますので、ご理解をお願いいたします。今回集会に参加している家族会のメンバー一応立ってご紹介いたします。横田めぐみさんのご家族である横田茂、それから早紀江、拓也、哲也4人のメンバーです。田口愛子さんのご兄弟である飯塚茂雄、あと本間さん、あと飯塚浩志郎のメンバーです。有本恵子さんの家族である有本佳代子さん、それから有本恵子さんです。で石川圭一さんの お兄さん夫婦、石川圭一さん、松木香織さんのお姉さん斉藤文夫です。それから寺越庄司さんの息子さんである秋代さん、それから内田光さんです。それから浜本美恵さんのお兄さん、浜本優子さん、志郎です。志村康さんのお父さん、浜本さん、松本京子さんのお兄さん、松本さん、志郎さん、あと私、松本ルミ子の弟の松本寺志と妻の敏子です。今日はこの全てのメンバーが ここに参席できませんでしたけども、所要で皆様にご挨拶できないことを非常に申し訳なく思っておりますが、10家族揃って、皆様に御礼を申し上げたいと思います。それではまず家族会の代表をいたしまして、お二人、まず、有本恵子さんのお母さんである佳代子さんに先にお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました有本恵子の母でございます。本当にたくさんおいでくださいましてありがとうございます。1988年に北海道の石岡さんのところへ北朝鮮から手紙が参りまして、私どもの娘と今ここにいらっしゃった斉藤さんの弟さんの松木香織さんとその石岡さんと3人がゆえあって北朝鮮で今力を合わせて暮らしておりますというような内容でした。そのことによって1988年その時点から私たちはこの問題に取り組んでまいりました。それで第1回目にそのいろいろとこうコンタクトを取ったんですけれども、どこもつながらなくて、今お見えになってました安倍総理のお父さんの安倍晋太郎さんの事務所だけがコンタクトが取れまして、とにかくそれだったら手紙を持って一度来られますかということでお伺いしたのがこの運動の始まりです。でその時に今もいらっしゃる飯塚さんという秘書の方が警察庁外務省とついて回ってくださったんですけれども、まあ、国内のことならばなんとかなるんですけれども外国のことですからということで警察はダメでした。で外務省も国交がないですからという一言でもうその場は終わりました。そのことによっていろいろこう運動を始めたんですけれども、その9年間というものはその家族会ができる9年間というものはどこも取り合っていただけませんでした。だから本当に私どもそのこの政治家の方は存じ上げておりませんし、どうしたらいいかわからないまま、まあ、無我夢中で一番最初に皆さんもご存じだと思いますけれど、北朝鮮と非常に太いパイプを持っている社会と行けばいいよって石岡さんのお母さんがおっしゃいましたので即行ったのですけれども、何の返事もなく終わりました。だからそのとにかくどうしたらいいかわからないまま10年間はもう本当にいろんなところに参りました。その弁護士会も行きました。それでも外務省も何でも尋ねました。で政治家の方も接触したのですけれども、なかなか私たちが思うような動きは取れませんでした。それでやっと横田めぐみさんのことが、今ここにいらっしゃる石村先生が国会の場で明らかにしてくださいまして、初めて横田さんが出てこられまして、そこへみんな家族が寄りまして、家族会いうのが1997年の3月25日に発足いたしました。これで運動はだいぶ盛り上がったんですけれども、まだマスコミも政治家の方々ももう一つしっかりとは対応はしてくださいませんでした。まあ、でもその外務省だけは私どもがいくらでも個人で行きましてもね、なかなかちょっとでも上の方にお目にかかりたいんですけれどと言いましても、私で辛抱してくださいというのは過剰止まりでしたけれども、家族会ができました時に局長さんが出てこられました。それには驚きました。やはりこの数の力って大したもんだなとその時つくづく思いまして、それからずっと運動を続けてましたけれども、やはりマスコミも政治家の方々もこれに関してはなるべくならほとんど、まあ、報道の方もなさらないし、政治家の方もこれを避けて通るような感じでした。それから1990年の9月に第1回の交渉で金丸さんと田辺さんが行かれましたけれども、皆さんご存知の通りのような状態でした。その時に私どもは金丸さんが行かれるいうことを聞きましたので、私どもの地元から出ていらっしゃる石井はじめさんって方にお願いに上がりまして、 行かれるんなれば、こういう問題があるということを北朝鮮にきちっと提示してくださいってお願いしたんですけれども、帰ってこられたお返事を聞きますと、どうもこれは話してないなというような様子でした。だからもうその時にはもう主人が申しますのには、本当に冷水を頭から浴びたような感じがした。これでは娘たちが救うことができないなということを思ったということを今も言っております。だから、そのでもこの、2002年9月17日、総理が行かれて初めて北朝鮮もこの、拉致でやるということを認めましたので、皆さん、国民の方々が、皆さんが知っていただくところになったんですけれども、それでも、先ほど、西村先生がおっしゃったように、国内に敵がたくさんいたんです。国内の政治家の方々が、どういうわけなのかこの問題にはきちっと取り組んでくださらなかったんですね。だから本当にこれはもうどうしたものかと思いながら現在まで至りましたけれども、やっと私たちの念願 の、 安倍総理が誕生なさいました。その時点で私どもが手紙を持って上がりました時は、今の安倍晋三先生にはお目にかかってないんですけれども、その時点で秘書でいらしたいうことは後でお聞きしました。それでその時からこの拉致の様子をずっと見てこられたと思うんですね。だからその都度にいろんな方が交渉に入った時にどんな交渉をしてるかなということも多分ご存知だったのと思います。だから今の総理になられてこのことを第一番で取り上げてくださったんだろうと思います。その間この拉致の問題をどうすればいいかなということはずっと考えてくださったと私は思っております。でも皆さんご存知の通り、この間から渡辺秀子さんって方で拉致されて、拉致されたというよりもその方を殺されたんじゃないかなと言った後のお子さんを2人が北朝鮮に連れて行かれてるんじゃないかなということが新聞紙上で出ております。これが本当に毎日のように1週間から10日くらいかけて毎日新聞紙上に載りましたし、テレビでも放映されました。これは私たち家族会立ち上げまして間もなく週刊誌には載ったんです。ちょっとだけどそれは1回で終わりました。だからいかにその頃のやはり政治の圧力がかかってこういうことは取り上げないいうことになってたんじゃないかなと思います。だから本当に長い間かかって、本当に長いことって私短い方でも20年そこらあるんですね。だから横田めぐみさんでも30年ですね。私どもね24年です。だから本当にもっと古い方も特定失踪者の方にはたくさんいらっしゃると思うんですね。だからこの間からそんなに乗ってる渡辺さん の、 そのご主人が北朝鮮の工作員であって、その組織が東京にあったそうですね。だからそのが一つ の、 会社が工作員のどういったナイトみたいになってたんですね。だからそういうことですから、その時点で30人ぐらいは北朝鮮に連れて入ってるいうようなことを言っておりましたのでね。だから今東京の方から特定失踪者の方もかなりいらっしゃるんです。だから本当に私どもが夢中で9年間来ましたし、家族会を結成してからも本当になかなかもう前へ進みませんでした。だから私いつも思うんですけれどね、これに関わってきた国会の議員の方はね、自分がどういうことをしてきたかいうことを皆さんの前ではっきり言っていただきたいんです。皆さんもよくお分かりになりますし、私たちはその選挙権を持っております。その時に投票するといってもやはりマスコミの言ったことしか私たちには分からないんです。だからそのことによってきちっとした政治家の方が表に出られなくて、本当にどうでもいいような方がかなり目立って表に出てるところもあるんです。非常におかしな形になっておりますけれども、私が一番危惧しておりますのは、せっかく待望の総理が出てこられましたのに、どういうわけなのかマスコミがもう足を引っ張るようなことばっかり言ってるんですね。本当に かに原因があるのか分かりません。どこがそこ、そこ手を入れて足を引っ張りようとなってるのか、全然私でも見当つきませんけれども、本当に週刊現代とか新潮とか、本当に最たるもんです。週刊誌はね、恨むかなとだろうと思いますけれどもね、日本人であれば恥を知らないといけませんよ。このね、ラジオ問題は大変な問題なんですから。そう思います。日本人は、私一番最近感激しましたのは、2002年の9月17日以降、初めてこの国民大集会を有楽町の国際フォーラムでしましたときに、ほんとどんちょう上がりましたらね、あそこ、6000人ほど入るところ、1万人以上の方が詰めかけてくださったんです。その時にもう本当に胸が詰まって、もうあの時に挨拶してください、言われても私はできなかったと思います。もう涙が一人でこぼれてきました。本当に日本人って素晴らしいと思いました。本当に、僕の若者たちが、犠牲になって北朝鮮に連れて行かれておりますけれども、この若者たちのことによって、拉致されたことによって、日本の国民の皆様方が、元来の日本人に戻ったのという気持ちがしております。私はいつも思っておりますけど、日本人って素晴らしい民族だと思ってます。本当にこんな国は他にないと思っております。だから本当、もう皆さんが一つになって、これは横田めぐみさんとか有本恵子というような個人個人の問題じゃないんです。日本の国に土足で上がってきて子供たちを連れて行ったんですから、本当に国として許されることではないと思っております。でも、私たちの気持ちは、子供を助けてやりたいという気持ちもありますけど、日本がもっとしっかりしていただきたい、日本が不安泰の日本に戻っていただきたいと、そういう気持ちでいっぱいです。総理が第一番に教育問題を取り上げてくださいました。で、この拉致問題も取り上げてくださいました。だからこの教育を変えて、憲法を変えて、日本の国として恥ずかしくない憲法を作って、教育もきちんとして、本当に考えの日本に戻ってくださったら素晴らしいなと私は思っております。ありがとうございます。今の時はこの長い間運動を続けてまいりましたけれども、このことによって本当に日本人の素晴らしさも分かりました。だけど何しろもう年を取りますのでね、その体がもう言うこと聞きません。だから足が弱くなったり、本当に方法がこう悪くなるというのがもう身をもって感じるようになりましたけど、気持ちだけは負けないという気持ちを持っておりますので、なんとか最後まで皆さんがと国民の皆さんと私たちと政府が一つになって北朝鮮に払っていかないと、この問題解決しないと思っております。今特定失踪者の人も出てこられておりますけれども、本当に初めは何も分からなかったと思います。国内から突然いなくなって、まさか北朝鮮に連れて行かれてるなんて皆さんは思いじゃなかったと思います。でも2002年9月17日に北朝鮮を認めたことによって、初めて私ともそうじゃないかなと言って出てこられたと思います。だからいつも思ってます、その方と私たち運動したものとは同じ思いなんです。だから全部が帰ってこないとこれは解決しません。だから今外国の方もたくさん来ていらっしゃいます。この人たちを含め全員が帰らないと拉致問題は解決しないと常に思っておりますので、どうか最後まで皆さんのお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
これほどまで激高されることはないんですが、秋広さんが映ったようにメディア批判もされましたし、ちょうど良かったかなと思いますが、両親世代で一番活動メインで活動されている最高齢が有本海子さんです。で、次は両親世代で一番最年少の早紀江さんにお話をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
長い期間このように私たちを支えてくださいまして、安倍総理にまでようやく私たちの あの気持ちが安心して、あの総理を信頼してお任せできるという方が、あの就任してくださった中で、あの拉致問題が動き出していると思います。本当にあの今も有本恵子さんのお母さんがおっしゃったことに尽きるので、あの非常に難しい政治家の方たち の, あの個人個人の問題というのは見えないので私たち分かりませんけども、本当にあの人の命を横に置いて自分たちの収支よく権力を自分のものにしようっていう、そういうふうなことからそういうふうなことになって、子どもたちの命がだんだんだんだん向こうに追いやられてきたんではないかっていう、そういう思いはいろんなところで感じておりましたので、本当にこれは悲しいことだなと思っておりましたけれども、あの今あのこうして10年の活動でいろんなことがありましたけれども、あの議連の先生はじめ救う会の皆様方や多く の, あの国民の方々の温かいあのご支援をいただきながら、具体的な本気である具体性っていうものを、私たちがなんかこう言葉だけで言って動かなければ何にも動かなかったんです。みんなで動いて、これではいけないじゃないか、こうじゃないかということを突きつけながら、一日一日を大事に本気で動いてきたこと、切な切なを大事にして言葉を出し、そして皆さんに訴えかけ、そして政府に訴え、政府の皆様が本当にそうだって思う方がついてくださったっていう形になってきて、恵みのことだけ考えても20年間は何にも分からなかった。もう本当にもうあの決してほども姿も何も上昇速も分からない20年間というものがあったのに、やはり皆さんと一緒に、国民と一緒に、みんなは日本中が怒って動いてきた中で、こんなに明らかに恵みのことが出てきたわけです。生きていないと言ってますけど、私たちは生きていると思っていますが、恵みの結婚した時の結婚式の写真だとか、それからあの孫のキム・ウンギョンちゃんの1歳の誕生日の写真だとかって、私たちは本当に考えてみたこともないような、あのような写真が、成人した恵みの姿が非常に厳しい顔をしていますので、私たちにとってはあの朗らかな低い恵みの感じと全く違った顔をしているなっていうふうに思いますけども、あんなふうに大きくなってたんだと、そしてあんなに大きな子供がこんな非常に悲劇の中にあっても元気に育っていたんだっていう、不思議なその命の過程を考えさせられることでありますけれども、本当に私たちはもう皆様に感謝しています。たくさんの方の温かい、もう物心両面の温かいご支援の中で、こうやって今日まで頑張ってくることができました。本当に具体的な本気、切な切なの大切な本気、重要性ということを一人一人が自分の子供だって、学校だったらもう気が降ってるんじゃないかと思って、いろんな高官たちがおっしゃってましたけれども、外国のそれほど私たちはもう気が狂いそうな、一生懸命に考えたらもう気が狂いそうな、もう死んでしまった方がいいと思うほど悲しいことなんですけれども、何とかして子供たちをそんな悪い状況から取り戻してあげて、自由にさせてあげる姿をちょっとでも見たいと、もう一回でも会って話したいと思うだけで一生懸命に頑張っておりますので、どうぞこれからもご支援いただきますよ。そして本当にたくさんの議連の先生方や、もうこの救う会やたくさん の, 方々、そして他にもたくさんの、今日は外国からも多くの方が言いましたけども、こんなところまでも明らかにされてきたということ、神様は、私は神様を信じてますので、神様にとって何一つ隠されたところはない、必ず全てが明らかにされるという言葉があります。見えるところのものも、見えない人の心の中のことも、全てが明らかに表に表される時が来るということを私は信じていますので、どうか私たち一人一人が、先ほどの石田先生のお言葉のように、せっかくいただいた人間の皮の中にある大事な血をたぎらせて、正義の血をたぎらせて、一生懸命に最終を迎えるまで頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
全てのメンバー、今の安倍政権の対北政策に全員支持を出しております。今後週刊誌とか等で家族会の名を語った方が安倍批判をした場合は、その新聞社には謝罪をしていただく、雑誌社には謝罪をしていただかなければならないことになるかもしれませんので、 もう一度いきます。家族会は全面支持で、安倍政権の対北政策を支持しております。自民党の皆さん、民主党の皆さん、公明党の皆さん、家族会はその立場でいることを、全議員に伝えていただきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。